恵みをいただく御言葉、民数記の25章14節から18節までです。民数記25章14節から18節。その殺されたイスラエル人ミディアン人の女と一緒に殺された者の名はシメオン人の父の家の長サルの子ジムリであった。また殺されたミディアン人の女の名はツルの娘コズビであった。ツルはミディアンの父の家の氏族の頭であった。主はモーセに告げて仰せられた。ミディアン人を襲い彼らを撃て。彼らは巧妙に企んだ企みであなた方を襲ってベオルの事件を引き起こし、ベオルの事件の神罰の日に殺された彼らの同族の女ミディアンの族長の娘コズビの事件を引き起こしたからだ。アメン。一言お祈りいたします。私たちのうちに巧妙に入り込んでくる誘惑、私たちを滅びへと導くために、私たちを惑わし、私たちを導く、そのような誘惑に対して主よ、私たちが見極める目を、また力を与えてください。この殺された者はシメオン人の父の家の長であり、また女はミディアン人の氏族の頭の娘でした。イスラエルの中のその地位の高い頭である者がこのようなことをした、その報いが、このような恐ろしい出来事が起こりました。主よ、どうか私たちが誘惑に勝つ力を、またそれを見極める目を、そしてそれを見つけた時には断固としてそれを拒否する、その勇気を与えてくださいますように、今日この語るしもべの唇を清めてください。あなたの身胸を余すところなく、またたがえることなく語り尽くすことができますように、エスを清めて用いてください。聞く一人一人の耳を主イエスキリストの血潮によって清めます。どうかあなたの身胸と命をまっすぐに存分に受けるこれからの時でありますように、一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。この事件で2万4000人の人たちが倒れましたけれども、その神罰はこのピネハスの一つの行為によってそれがとどめられました。そしてその殺されたイスラエル人ピネハスがですね、その集会の悔い改めの集会の真っ最中、みんながもう泣いて悔い改めている、その集会の真っ只中にこの男が、このシメオン人の父の家の子サルの子ジムリですね、彼がこのミディアン人の女を連れ込んで、ね、テントの奥の方で、入っていったところ、ピネハスが槍の一突きで、その男と女を差し通して殺した、ということは、この男と女は、きっと一つになっていたところだったのかもしれないですね。とにかくそれによってこの主の、この神罰がやりました。 で後になって調べてみると、まあ、これはシメオン人の父の家の長の、ね、トップの家の子が、まあ、このようなことをしたんですね。これは本当にただならぬことです。シメオン人、このすぐ後の26章で第2回目の人口調査があるんですけども、そこのシメオン人の人口の、数とまた、この民数記の1章の方の第1回目のシメオン人の人口の、数をですね比較すると、このイスラエル12部族の中で最も減少率が著しい民族がこのシメオン人です。民数記の1章の方で1章22節の方を見ますと、まあ、シメオン人の子孫は、5万9300人でしたね。最初の方は、23節でした。シメオン部族で登録されたものは5万9300人。これが最初だったんですけども、しかし、この25章の方、第2回目の方は、3万7100人、ね。最初が5万9000、まあ、6万近くだったのが、後には3万7000人。これをパーセンテージで言いますとマイナスの 63% です。シメオン族は、12部族で最も減少率が激しいマイナス 63% 減少しております。おそらくこの直前のこの事件、第2回目の人口調査の直前にこの小杉の事件が、シメオン人の長がこのようなことをしていたからでしょうね。シメオン人の長がこのようなことをしていて、そしてシメオン人がの人口が著しく低下したということは、きっとシメオン人の中にこの長がしていたことをそのまま同意して黙認して、でそれで、このモーセとその他の部族が悔い改めの集会、みんなが泣きながら悔い改めて、そして必死でこの自分たちの中から罪を取り除こうとしているのに、まだ神罰がやまず、で、ピネハスがこの、ジムリとコズビのこの二人を見つけて、でそれで差し貫いたところをこの神罰がやんだ。ですからおそらくこの神罰の、張本人に相当するのがこの、シメオンのこのジムリだったようです。部族の長がこのようなことをして、そして、そのシメオンの配下の人たちが、おそらく黙認していたのでしょう。レビ記の20章の方を見ますと、まあ、20章の、まあ、これはモレクに子供を捧げているそういう偶像崇拝のしているものを見つけたらそれを殺さなければならないとあるんですけども、特にレビ記20章4節の方を見ますと、人がモレクにその子供を与えるとき、もしこの国の人々がことさらに目をつぶり彼を殺さなかったなら、私自身はその人とその家族から顔を背け、彼と彼に習いモレクを慕って淫行を行うみだらなものをすべてその民の間から断つとありますね。ですからモレクに子供を捧げた張本人だけでなく、それを見て知っておきながら目をつぶり彼そのものを殺さなかった者に対しても主はその民の間から断つと、このレビ記20章5節に記されております。まあ、ここではモレクという、まあ、アモン人の偶像の、ね、子供をその手の上で焼き殺すあの忌むべきモレクですね、まあ、その場合ですけども、とにかく偶像崇拝をしているのを、知っておきながらそれをことさら目をつぶり、それに対して何の対処もしない人に対しても主はその人を民の間から断つと言ってるからには、まあ、ですから、まあ、おそらくこのシメオン人多くの人たちが目をつぶっていたんでしょうね。それで、 まあ、モーセと他の部族が、泣きながら真剣にその罪を取り除こうとしているさなか、このシメオン人が、まあ、隠れて、まあ、隠れてというかもう公にですね、もう堂々とこのように、まあ、その場の空気を読めないほどまでに堕落しきって、まあ、いい気になって、このようなことをしたから、まあ、おそらくこのシメオン部族が著しく人口が減ってしまって、でそれで、このシメオン人のジムリが槍でピネハスによって殺されたら、もうその時点で神罰がやんだ、まあ、きっとこれはとても大きなことでしょう。一人の部族の長がこのような大きなことをする罪に傾く、これはとても大きなことです。ピネハスは槍で殺しました。またピネハスの子孫のエズラはですね、もう断固としてそれを知った途端にもう本当に呆然とですねなって、そして、夕方まで何もすることはできませんでした。エズラの時代も、まあ、同じですね。部族の長が進んで、そういう異邦の国民の女たちと、まあ、結婚して、まあ、そういうことをしている、エズラ記の9章の方をちょっと開きましょうか。本当にですね、部族の長、この集会の、まあ、教会の主だった人たちがそういう不貧困に陥ってそれを黙認していることはとても致命的な恐ろしいことであることが、このエズラの驚きようから見て取ることができます。エズラ記の9章の1節からお読みします。これらのことが終わって後、司たちが私のところに近づいてきて次のように言った。イスラエルの民や祭司やレビ人はカナン人、ヘテ人、ペリジ人、エブス人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの忌み嫌うべき国々の民と縁を断つことなく、かえって彼らもその息子たちもこれらの国々の娘をめとり、聖なる種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも司たち代表者たちがこの不審の罪の張本人なのです。私はこのことを聞いて着物と上着を裂き、髪の毛とひげを引き抜き、色を失って座ってしまった。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れている者は皆私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻まで色を失ってじっと座っていた、ね、エズラはただならぬ様子です。それほど色を失うほど、夕方までずっと何もできないほどにショックだったのは、このイスラエルがこの忌み嫌うべき国々のためと縁を断つことなく、かえってその司たち代表者たちがその不審の罪の張本人だということを聞いたからです。これは致命的なほど恐ろしいことだとエズラは知っておりました。この民数記のこの事件、コズビの事件の時もそうでした。またイスラエルが滅んでしまってバビロン捕囚の浮き目にあってしまったのは、そもそももう何百年も前のソロモン王の時代、ソロモン王が異邦の女とたくさん結婚して、そしていよいよソロモン王でさえもあのモレクの神殿を建ててそこに生贄を捧げるほどにまでになってしまった。でそこからイスラエルとユダが分裂してしまい、そして北イスラエル王国はアシリアに滅ぼされ、南ユダ王国はバビロンによって滅ぼされ、そしてバビロン捕囚にやってしまった。ですからこの異邦の女との結婚、首輝を共にすること、これが かに恐ろしい罪であるか、エスラは知っていたんです。そして私たちもそれを知るべきです。そのことが発覚したらすぐにそれを対処しなくてはならないと立法には記されております。新明記の方にもですね、もしあなた方の民の中で偶像崇拝が行われているということを聞いたのであれば、それを綿密に調べて、それを明るみに出しなさい、そういうふうに記されております。ですから私たちのうちにもですね、そのような罪のはびこりがある場合は、よくよく綿密に調べて、その、誠の神以外のものとのそういう、結婚といいますか、それとの区域を共にすること、偶像とか、あるいは誠の神主以外のものと区域を共にすること、それについては本当に注意深く気をつけて、それらを私たちの力取り除かなくてはならないんです。このコズビの事件の時のその災いが去ったのは、ピネハスがその槍を手に取ってその張本人たちを刺し殺した時点でそれがやみました。これはモーセとその他の全会衆が泣きながら、悔い改めの集会を開いている時、その悔い改めの集会が、何時間にわたって及んだかわからないんですけども、それをしているうちはこの災いは収まらなかった。ピネハスが実行した時にそれが、災いがやみました。私たちも実行することが大事です。確かにその罪を悔いて泣きながら主に祈ること、それは、良いことですけれども、でも最も大事なのは実際に私たちの力を覗き去ることですね。私たちの身内の者たちが、何か罪のことをしてそれをそのまま、大きく出ることもできず、身内だからということで手心を加えて、それをそのまま放置してしまったり、見逃し、あえて見逃していたり、それを泣きながら、祈ること、それもできるんですけども、でも本当に大事なのは罪を覗き去ることですね。ただ手をこまねいて泣いてるだけではダメなんです。そのままではまだ主の罰は去りません。実際に主の罰が去ったのはピネハスが実行しそれを取り除いた時でした。ですから私たちはそれを取り除くべきなんです。そうするならば災いが速やかに除き去られます。この事件によって主はモーセに言います。もうこのミディアン人を襲って彼を撃ちなさい。この巧妙な企みによってこのイスラエル人を誘惑へと導き出したから、だからこのミディアン人に関しては保護し尽くしなさいという命令をここで主はモーセに下されます。それで実際にモーセはその民数記の31章の方で実際にそのミディアン人を打ち滅ぼすことをするんですけども、その時に、ついでにベオルの子バラムもそこにいたので、そこでバラムは殺されます。ただこの時まだミディアン人は滅ぼし尽くされていなかったようで、その後サウル王の時代にもその命令が下されるんですけども、しかしサウル王はそれを滅ぼし尽くしませんでした。結局ミディアン人はずっと残ります。とにかく私たちの地では滅ぼし尽くしなさいと言われた時は滅ぼし尽くすべきなんです。私たちを誘惑へと引き込もうとするもの、それに対してはただで置いてはならないんですね。倍返しという言葉がありますけれども、誘惑するものに対しては倍返しをしなくてはならないということが黙示録の18章に記されております。黙示録の18章のですね、 4節からお読みします。ここでは、ある女、霊的にはバビロン、大バビロンと言われている、女が、全世界を惑わして、不貧困に会員に陥れる、そういう女が、いるんですけども、それに対して、裁きが下されるのがこの黙示録の18章です。黙示録18章の4節からお読みします。それから私は天からのもう一つの声がこういうのを聞いた。我が民よ、この女から離れなさい。その罪に預からないため、またその災害を受けないためです。なぜなら彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられるからです。あなた方は彼女が支払ったものをそのまま彼女に返し、彼女の行いに応じて2倍にして戻しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中には彼女のために2倍の量を混ぜ合わせなさい。彼女は自分を誇り、公職にふけったと同じだけの苦しみと悲しみとを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王の座についているものであり、やもめではないから悲しみを知らないと言うからです。それゆえ一日のうちに様々の災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力の強い方だからです、ね。ここでこの女が不貧困とか公職汚れ、それを、多くの人々をそのようにして堕落させた。でその彼女に対しては、そのまま彼女に返し、これは原文では報いなさいとあります。そのまま彼女に報いなさい。で彼女の行いに応じて2倍にして返しなさい。そのように記されておりますね。私たちは、自分たちを、何か、兄弟姉妹たちが、私たちを、何か良からぬことをする、そういったことについては、倍返しではなく、むしろもう祈って許してで諭して戒めてですけれども、しかしこのように誘惑して陥れる、神の怒りを引き起こすように導く、そのような誘惑者に対しては2倍にして返しなさいと言われております。主はこの未練人を滅ぼせと言いました。ですから私たちのうちのそのような誘惑へと導き陥れようとするものに対しては2倍にしてその裁きを、苦味のそのぶどう酒を混ぜ合わせて彼女に2倍にして返しなさいとここで言われております。私たちの力、不貧困や汚れ、そのようなことに陥れようとするその誘惑の根っこは、まず私たちは槍で、信仰の槍で打ち取るべきです。御言葉の剣によってそれを差し貫くべきです。この集会の、真っ最中にそのようなことをした者は許すべきではないんです。礼拝の最中に人々を、何か例えば礼拝の真っ最中に何か不愉快な音をあえてガサガサゴソゴソ立てるようなものに対してはしっかりとですね、御言葉の剣によって戒めなくてはなりません。主にある生徒たちのその聖なる交わりをあえて何か嫌な思いに引き込もうとしたり、誘惑に陥れ込もうとしたり、聖なることから世のことからに引きずり込もうとする者に対しても、御言葉の剣を差し貫いて、そして、その誘惑のもとを立つことが、このピネハスは私たちに示してくださいました。ですから私たちもこの聖なる集会を清く保つために、また主の罰が下ることを阻止するために、私たちもこのように時にピネハスのように立って、そして御言葉の剣を槍を立てて、そして 悪に対し、また誘惑に対して立ち向かうべき時が私たちも来るかもしれません。その時が来たら本当に勇気を持って断固としてそれに立ち向かって御言葉の剣を立て、そしてこの槍を持ってその誘惑の根源を断ち切る、そして主から喜ばれ、主の妬みを自分の妬みとして、このことを行ったからピネハスは常しえにその子孫と祭司職の契約を結ぶ、主は仰せられました。ですから私たちも本当に主にあって清められたものとして、この断固とした態度をとって、そして誘惑のもとを、また罪のもと、それを断ち切る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちのうちからこの誘惑のもとを断ち切る術を教えてください。ピネハスはそれを実行しました。モーセたちはただ泣きながら悔い改めているだけでは、その時はまだこの神罰は去りませんでしたが、ピネハスが実行した時、それを断ち切った時、槍でついた時、それがなくなりました。どうか私たちも本当に兄弟姉妹が罪に陥っていること、誘惑に陥っていること、それを見て見ぬふりしたり、あるいはそれ言うことを恐れたり、そういったことではなく、本当に私たちもピネハスのように立ち向かって実際にその誘惑のもとを断ち切り、そして清められたものとしてこの聖会集会を清く保つ私たちでありますように、どうかその勇気と知恵を、またその時を、また語るべき御言葉の剣を与えてください。どうか私たちのうちが本当に日々清らかであり、誘惑に陥ることなく、このような災いに陥ることがないように、日々見張り、そしてピネハスのように、いざという時にはこの剣を、槍を立てる勇気を与えてくださいますように、また私たちの内側から湧き起こってくるこのような誘惑の根っこを見出したのであれば、それを速やかに御言葉の剣によって差し貫き、御霊によって肉の行いを殺す私たちでありますように、そうして清められた状態でこの集会を、また私たち自身のこの体を保ち続けることができますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。